さあやってまいりました、楽しい楽しい NHK 86回放送でございます。本日のメイン MC を担当いたしますミスターロングヘッドでございます。いやー、9月の15日、もうすぐ敬老の日ということでございますけれども、何やら最近イオンさん、イオングループの皆さんはですね、敬老の日を GG デーなどとですね、のたまっているそうです。はい、ということで本日も心強い相棒を呼びいたしましょう。この男です、どうぞ。
ふざけるんじゃないよバカ野郎。財布の金引っ張り出したかったらもっと敬えっつんだよ年寄りをバカ野郎。どうも佐藤剛です、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、
グランドジェネレーションですか、
なんでしょうね
ミスターね、敬老の日をなんや最近はグランドジェネレーションって呼んだりするみたいな、常軌を逸してるでしょ。
いやいや、敬老っていうもうね、素晴らしい字がある、はい、言葉があるじゃないですか。
そうですよね、グランドジェネレーション、まあ、直訳すると、まあ、偉大な世代、
はい、
いや松坂世代を置いて他にあるかっていう話ですよ
ですよね、
我が日本においてね、
日本において、
松坂と長嶋の世代以外に偉大な世代なんてないわけですよ、
ないですないです。
それをね、こうひなんかもうジッパ一からげ、65歳以上ぐらいですか、まあ、60歳から、
はい、
まあ、おじいちゃん世代からジッパ一からげひとまとめにしてグランドジェネレーション言ってね、まずそのグランドジェネレーションっていう言葉をちゃんと言えるやつらの方が対象者の中に何パーセントおんねんいう話ですからね。そうですね、
言われた方が喜ぶかっていう話ですよ。
いやそうです、そうです、ほんまにダメですよあれは。
ともすれば、
はい、
きっとおばあちゃんの方は、
はい、
なんでジージーは言うのにバーバーは言ってくれへんねんって思う人も絶対いますよ
なんかバリアブルみたいなことを考えなあかんのですかね、
無理やり BB でね、思いっきりなんか言葉作らなあかんじゃないですか、そんなことしたら。
いやほんまそうですよ、
おじいちゃんばっかりまた男尊女卑やわ言うて、
うわー、第二の平塚ライテウみたいなのが
そうですよ、平塚ライチョウみたいな、いやいや本当ね、もうね、いや僕はね、その、はい、なんて言うんでしょう、新しい言葉でですね活性化させようという、はい、その意気込み自体は別に、はい、私は買っているんですけども、
いやその意気はよしですよね、
それやったらもうちょっとひねらんかいと思いますけどね、
は
い、
そうですね、ちょっと定着するとはやっぱ思えない、
思えないですね。いやでも分かりませんよ、はい、佐藤さん、
何ですか、
3,4 年後したらみんなが GG で言うてるかもしれないですからね。
GG で言うてるかな、やっぱ電通と博報堂の宣伝力には勝たれへんっていうことですかね我々がねこういうなんか離れ小島のポッドキャスト界からこんなおかしいかなってずっと言い続けてもやっぱり電通の一言でされてしまうんですかね、我々の言論っていうのは、
ただね、
はい、
ネット界の若者の皆さん、
はい、
間違っても、
はい、
自分を慰む日ではございませんので
そうですね、間違えないでいただきたい。
そんなことをねイオンさんがね、提唱するわけがないんですから、
はい、1日2回っていうことになってしまいますからね。
そうですね、今日は2回やってもいいよっつって、いうことになりますので気をつけてください。
はい、
はい、さあさあ佐藤さん、お便りが来ております。
あ、ありがとうございます。
はい、
前回に引き続き、
前回に引き続きですね、
ね、またお便りいただいてありがたいことです、本当に。
はい、
はい、
こちらは北海道にお住まいの、
はい、
あ、これちょっと名前間違えてらっしゃいますね、
こちらの方で、名前間違えてる、
はい、こちらの方で訂正させていただきたいと思います、
はい、
北海道にお住まいの肉人さんから来ております。
肉人殿下じゃないですか。
はい、
ありがとうございます。先週、はい、前回もいただいてね。
そうですね、
まあ、もともとニックさんという名前で送っていただいてたんですけれども、
はいはい、
くしくも今年天皇陛下と同じ心臓バイパス手術を同じ年に受けられたということで、
はい、
ね、あの皇室の男子のみに、あの皇室の男子に伝統的に与えられる人弁に関数字の2、 ジンの字を、うん、
はい、
ラジオネームに入れることを我々番組が許可しましたので、
はいはいはい、
この番組では肉人という、
はい、勝手に
名前でお願いしますよ
ますので、
はい、はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、こんにちは肉人です、
はい、
第76回放送まで聞きましたと。
ああ、そうですね、長いことちょっと聞かれてなかったということで、
はい、
はい、
でですね、多分第74回くらいの放送で、
はい、
TBS はプロ野球の横浜戦放送しないのみたいなことをおっしゃっていましたが、
ああ、確かに言うてました、
少なくとも関東圏では結構放送していましたよと、は
い、ほんまかいな、関東圏だけでもだって球団何個あるんですか。
セリーグだけでも3つありますよね。
ねえ、ヤクルト、ジャイアンツ、横浜と、
うん、
それで横浜地上波で放送してたんですか
みたいですね。
そこそこ、
西日本では毎日放送のプロ野球中継はタイガースのアウェーの試合を中心に放送しているみたいなのですが、
はいはい、
東日本では TBS が横浜戦を中継していますよと。ただしテレビ中継するのはもっぱら対巨人戦ばかりですし、
ああ、なるほど、
放送頻度も毎日放送のタイガースの中継よりもかなり少ないです。
ああ、なるほどね、
はい、
はい、
さらに言えば第76回放送でコーナーの刷新があったみたいですが、投稿フォームが今日現在それまでのコーナー名やその説明のままになっています、
うん、
メールの投稿を減らさない最低限の努力として、こういうのはすぐにきちんと直した方が良いかと思われます。もうすぐ直します。
全処します。
もう全処します。
速攻で全処します。
はい、
申し訳ないです、
申し訳ない、
こちらの不備をね、
はい、ということでございますね。
はい、本当にただただ耳が痛いというね読み上げていただいて、ただただ耳が痛くなる、お便りありがとうございました。
はい、
はい、
ということでございまして、着実に聞かれているということですね。
ありがとうございます。
ウォーキングをされながら聞いてるんでしょうね。
もう非常に健康的にね、健康的な日々を送っていただいてるんではないでしょうか、この番組を聞きながら。だから逆説的にですね、
はい、
もしですよ、これニックさんが、
うん、
まあ、ちょっと前回のお便りから言いますと、
うん、
ちょっとまあ太りすぎて、
はいはい、
まあ、心臓がパンク寸前までいったと。
そうですね、はい、
でまあ手術を受けて一命を取り留めて、
うん、
でまあこの番組を聞きながら、この番組ちょっと20時間分ぐらい溜まってると、
はい、
まあ、この番組からはじゃあ溜まった分ウォーキングでもしながら聞いてくださいよと、
はい、
もしそうしてくれているのであれば、
うん、
ね、逆の言い方をすればですよ、この番組を聞いたら何やったら痩せる、健康になるみたいな、
うん、
ことにも捉えられるわけですから。
そうですね、
も
う
ぜひニックさんに、肉人親王殿下にはですね、
うん、
この番組を聞きつつウォーキングをし、体重を落としていただいて健康的な生活を送っていただく、
は
い、
うん、
でそれをまあ、方々にですね、宮内庁を通して宣伝検伝をしていただいたらこの番組のリスナー数がまた増えるという。
そうですね、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ぜひハケタ長官にもですね、一筆書いていただいて。
そうですね、
宮内庁御用達でこの番組、うん、看板が掲げれるようになったらいいなと思っておりますので。
そうですね、
よろしくお願いします。
今後とも肉人さんはね、進捗、どこまで聞いたよといったような進捗状況もお待ちしておりますので、
はい、
お便りの方よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ということで、
はい、
楽しい楽しい NHK86 回放送、今日もですね、うん、素晴らしいコーナー目白押しでいきたいと思いますので、
はい、
最後までよろしくお願いいたします。
はいはい、よろしくお願いいたします。
楽しい楽しい NHK、 この番組はかわいエクスポッドをこれでもかというぐらい使って配信しております。楽しい楽しい NHK、 彼氏彼女を募集中だとおっしゃられる方々がいますが、まあ、それに応募して当選した暁には何があるのかと、応募者には得があるのかと、それを明確にしないあたりですね、それはもう立派なこう詐欺行為に当たるのではないかと僕は考えるわけです。またね、逆に募集をした側の方たちはね、応募をねしたことがあるのかと。
現象の名称。このコーナーはですね、世の中にある様々な現象、しかしその現象にはまだ名前がついていないことってあるよね。僕たちが名前をつけていけばみんなの生活がもっと住みよくなるじゃん的なコーナーでございます。引き続きお相手は佐藤剛さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、久しぶりのこのコーナーでございます。
久しぶりのコーナーですけど、コーナー史上最高に分かりやすい最初のイントロダクションでしたね。
あ、そうですか、そうですか。だいぶこの度噛み砕いてみました。
いや本当にすんなりとあの乳幼児でも飲み込むことができるレベルの分かりやすさでした。なるほど、なるほど。はい、乳幼児やいわゆる GG 世代にも
GG 世代にも分かるという
スッと入っていく説明でしたね。
もう離乳食ぐらいも柔らかいじゃないですか。もう
ーペースト状でしたもん。
ありがとうございます、ありがとうございます。
はい、いや本当に久しぶりですねこのコーナー。
そうですね、久しぶりにですね、はい、ちょっとお便りがようやく溜まってきましたので。
あ、ありがとうございます。
はいはい、皆さんね、はい、ちょいちょい小出しではいただけるんですけどもね。
はい、
ある程度数と質がいるもので。
ああ、なるほど、はい、そうですね。はい、
ということでですね、今日も世の中にある現象に名前をつけていこうと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、ではまず一つ目はこちらですね。
ほうほう、
北海道にお住まいの肉人さんからいただきました。
ありがとうございます。はい、もうご公務の間を縫って。
そうです、療養中なのにもかかわらず。
療養中なのにもかかわらず、ありがとうございます。
ナスかどっかから送ってくれてるんですかね。
ありがとうございます。本当に、はい、もうこれは玉分としてこちらはお預かりしております。
はい、はい、では行きましょう。
はい、
音楽やアイドルのグループ、お笑いのコンビやトリオなどで、
うん、
解散もしくはメンバーの逮捕が一番のニュースになる現象ということですね。はい、
なるほど。
うん、
まあたまにありますよね。
ありますね。
はい、
トップを飾っちゃうんですね、こういうことがね。
トップを飾っちゃうんだけれども、
うん、
え、知らんみたいな、
はい、
え、ところで誰みたいなことですよね、
うんうんうんうん、
これ。
そうですね。
なるほど、なるほど。
なるほど、なるほど。
まあ、確かにね、ちょっと微妙なラインの話ではあるなというか、
うん、
ね、メンバーの逮捕という言葉もちょっと含まれてますんで、
はい、
表現にいささか若干のこの難しさがあることではありますけれども、はいはい、どうしましょう。じゃあちょっと僕から、
はいはいはい、
いいですか。
あ、どうぞどうぞ。
はい、まあ、ちょっと先に言葉を放り込みますね。
はい
はい、アイドルグループやお笑いのグループが解散もしくはメンバーの逮捕が結果的に一番のニュースになってしまうという現象を私は、スタンドバイ名という風に表現したいと思います。
おー、
はい、まあ、これちょっと一言だけではわからないので、
うん、
ちょ、若干の説明をつけさせていただきたいんですけれども、
はいはい、
スタンドバイミーからもじってるのはもう皆さん、
はいはいはい、
一聴いただければわかると思います、
はいはい
はい、でまあここでスタンドについてちょっと説明したいのが、うん、まあ、世間が騒ぎ立てて、まあ、ニュースサイトが騒ぎ立ててのここでスタンドを使うわけですね。
なるほど、なるほど。
はい。で、結果的に、まあ、本人たちの意思とは裏腹に名が知れ渡る、名が売れるということで、売名。まあ、いわゆるこれ、一般的な認識の売名っていうのは、まあ、能動的なね、自分からする行為っていうふうに捉えられがちなんですけれども、
はいはい、
ここで使ってる売名っていうのは、この結果論というか、
うん、
まあ、受け身としての売名。
なるほど、なるほど。
という言葉を合わせて、スタンド売名っていう。
佐藤さん、それいいですね。
え、これいいですか？
かなりいいと思いますね。
はい。これだから、メンバーの逮捕っていうのが、うん、地元のグループ、仲のいいグループで、
うん、
オープンカー乗りながら、
うん、
後部座席に座ったやつが、
うん、
家の軒先にある郵便ポストを、
うん、
車で走りながらバットで打ち砕いて連続で打ち砕いていくっていう あの罪であればもうまさにぴったりやなと思いますね。はい、
それ
映画スタンドバイミーの中でも、映画史上に残るクズ行為の一つとして数えられる、
はいはい、
オープンカー乗りながらアメリカの軒先にある郵便ポストを連続でバットで打ち砕いていくっていうシーンですけど。はい、
いやいやいやいや、久しぶりな割には佐藤さんいいの打ってきますね。
あ、そうですか。はい、
あのね、じゃあ私も一回じゃあ行きたいと思います。
はい、
まあね、こういうことがニュースになるってことはですよ、う
ん、はい、
裏を返せば、
うん、
世の中もう、大したニュースがないってことなんですよね。
ああ、なるほど、確かにそうですね、
で、はい、何もネタがないときに、
はい、
うわ、こんなニュース出てきたで言ってマスコミが食いついて、
はい、
わーと騒ぎ立てて一面ということで、
うんうんうん、
だからね、何が出てきても、
はい、
まあ、同じなんですよね、実際問題。このニュースじゃなくてもいいってことなんですよ。
はい、なるほど。
だから、もう、言うなれば、50歩、100歩なんですよ、内容が。
そうですね。まあ、結果的に、うん、芸能人だったかどうかレベルの話です
からね。そうなんです、
その人が、はい。あんまり知られてないって、そういうことですからね。
はいはい、だからその50歩100歩にちょっとまあなぞらえまして、
はい、
いや、五感だけ聞いてくださいね、
五感だけ、はい、
なぞらえまして、
はい、
ゴシップ100歩っていうね、
100歩
あ、だから五感だけ聞いてください。
あ、なるほど、まあ、ゴシップ100歩は、なるほど、100歩は掘り下げないでっていう
ことですね。掘り下げないでください。印象だけ受け止めてください、言葉の響きだけ。
なるほどなるほど、ああなるほど、でもそうか、ゴシップか、50歩と、あ、まあでもちょっと僕と似たような やっぱアプローチというか、
アプローチ的には近いところはあると思うんですけども、
ね、五感で勝負みたいな、
ただね、私はね、100歩の説明ができないですね。
なるほどなるほど、
で、最悪100歩の説明何かできないかなと思って100歩で検索かけたところ、
はい、
ポケモンのヒアップっていうモンスターが引っかかったぐらいでした。
知らんな、
知りません、
もうヒアップが僕ら世代には分からないですわ、
僕なんてポケモン一切分かりませんから。
ああそうですね、
だからね、スタンドが、まあ、説明できた佐藤さんに軍配って感じですかね。
あ、いいですか。
はい
はい、
はい、ということで肉人さん、
はい、
音楽やアイドルグループお笑いのコンビなどで解散もしくはメンバーの逮捕が一番のニュースになる現象をスタンドバイ名とする。
ありがとうございます。いやー、素晴らしい、ありがとうございます。
いや、久しぶりにやると楽しいですね、このコーナー。
はい、
はいはい、ではね、
どんどん行きましょう、
どんどん行きましょう。続きまして、はい、あら、この方から来ております。
はいはい
はい、北海道にお住まいの肉人さんから来ております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。こりゃ肉人さんで染まるぞ、この今回の回ね。
いやいや、
本当に、
いや本当、頭が下がりますね。
下がります下がります、本当
に。
も
ちろん国民は恥じてほしいですね。
そうですね、
肉人親王殿下ばっかりにご負担をおかけして。
はい、
こんなことばっかりしてるからね、やっぱ女性三宅の創設とかそういう話になってくるんだと僕は思います。
本当にそうですよ、本当にね。じゃあ、ありがたい、ご文章読まさせていただきたいと思います。
はい、
はい、スポーツ選手の時には人気があったのに、
うん、
タレントになった途端にメディア露出度がガクッと減る現象。
おお、
まあまあ、
なるほどなるほど、
まあ、ある話ですね。
まあある話、
うん、
それはそうですよね。
そうですね、
まあ、だから結局そのもともとスポーツという畑で活躍されてた方が、
はい、
いわゆる芸能界の方にシフトするわけですから、
うんうん、
ね、全員が全員来れるわけではないわけです。
そうですね、そうですね、
どんだけ人気者ばっかりやとしても、
まあ、容姿とかも求められるでしょうし、
もちろんもちろん、でやっぱり芸能界っていうのも世知辛い世界で席っていうのは決まってますからね。
そうですね、そうですね、
やっぱりローラとトリンドルが出てきた途端に、うん、マリエとかほとんど聞かないですからね。
そうですね、居場所が若干ね、
そういうことなんですよね、はい、
これね、私ね、
はい、
まず1個いきたいと思います。
お、まず1個、うん、はい、
これはね、
はい、
まあ、例えば体操とかでよくあるんですけども、
体操、はいはいはい、
選手の名前自体が技の名前になるってことありますよね。
ああ、ありますね。
例え
ば森末とか、
はい、そうですそうです、ね、鉄道で言えばコールマンとか、
コールマン、うん、はい、ありますあります。
そういったアプローチでもう技の名前として受け取ってくださいね、
はい、ああ、なるほど、はい、なるほど、はいはい、
いいですか、技の名前として受け取ってください。こういうのはどうでしょう、はい、池谷っていう
まあ、まさか本人も本業の方で残せずこっちの方で残せてしまうというね。
そうですね、
これちなみに池谷はどっちですか、これお兄ちゃんか弟か。
どっちもですね。
あ、どっちもですか、なるほど。
だからまあ、ダブルの池谷ですね。
一時よう出てたんですけどね、どっちも。
そうですね、
それぞれ時代は違えど、
まあ、あとちょいちょいオリンピックシーズンだったら出てくるんですけどね。
ああ、そうですね、うん、はい、まあ確かに、うん、もう今 TBS も飛び箱飛んでないですからね。
そうですね、
はい、なるほど、池谷、はい、これはもちろんカタカナですよね。
カタカナですね、
はい、
はい、
いいですねそれ
ありがとうございます。
はい、じゃあ僕いいですか。
はい、どうぞどうぞ。
はい、やっぱりね、あのプロ野球選手の話とかも聞いてますと、
うん、
タレントに行くのか解説者に行くのか、
うんうんうん、
ねえ、これ大きな今後のね、引退してからの道の作り方だというふうになってるらしいです、業界でも。
そうでしょうね、まあ、
いかに業界の人に好かれるか、
うん、
いかに分かりやすい解説ができるか、もともと本業では関係ないわけですよ、スポーツという分野では。その点は
そうですね、
はい、
うん、
でいかにそういう部分を出しつつ、後のいわばそのスポーツ選手というのは引退後の人生の方が長いわけですから。
そうですそうです。
リタイアした後の道を作っていけるかどうか、そこに頑張れるかどうかという意味で、うん、メディアへ露出度がガクッと減られた方ですね、
はいはい、
メディアに残れなかった方たちを総称して僕は、うん、ガッツ不足っていう言葉で表現したらどうかなと思いますね。
ガッツ不足ですか。
ガッツ不足。
おお、
これも、もちろん、あの、ガッツ石松のガッツがかかってるわけですね。
なるほど、なるほど。
ガッツさんは、なんやったら、メディア露出の方、引退してからのメディア露出の方がすごいですから。
多分、相当ガッツがあったんでしょうね、やっぱりね。
そういうことですね、はい。
ああ、悪くないですね。
はい、これも、自分の中では、二重の意味というか、
はいはい、
ダブルミーニングでちょっと仕掛けてみました。
うん、うん、うん。
はい。
じゃあ、僕もう一つ言っていいですか。
はい。
まあ、スポーツの世界では華々しかった人もですね、
はい、うん、
やはりタレントという業務になると、
はい、
先ほど言いましたように、いろんなことが要求されるわけですよ。
はい。
で、選手として、
うん、
露出していたから、まあ、華々しく映ってはおりましたけども、
はい。
まあ、言うなれば、ね、タレントになった時点で、ひな壇芸人と一緒になるわけですから、まずスタートとしては。
そうですね、はい。
そうしますと、
はい、
まあ、あんだけ筋骨隆々だったね、体も、
うん、
もうただのこう肉と化してしまうわけですよ。
ただの肉と化す、まあまあ、なるほど。
言い方は悪いですけどね。
はいはい、
うん、
もうだって体は鍛える必要ないですからね、
はい、だから今日までは選手、
はい、
ね、明日からはただの肉になるわけですよ。
はいはい。
ということで、こういうのはどうでしょう。
はい、何でしょう。
明日ミートっていうのは。
アスミート、
うん、
あー、なるほど、いいね、
昨日まではアスリートね、
はい、
今日、明日からはアスミートになると。
アスミート、
うん、
なるほど。でもある意味メディア露出度がガクッと減るっていうか、もう亡くなってしまった方たちはもうアスニートっていう考えもいいかもしれないですね。
あー、2段階に分かれるわけですね。
あー、なるほど、2段階。
明日ミートになって、さらに明日ニートになるかもしれないと。
ええええ、
ああ、いや、そっち明日ニートの方がいいですね。
極端すぎる方が何やったらね、ちょっと言葉は定着しやすいみたいな部分ありますよ。
確かに、
はい。
じゃあ佐藤さん、それでいきましょう。
あ、すいません、なんかちょっと横髪破りで。
いやいや、これはね、
横からなんか奪ったような形になってしまいましたけど、これはもうミスターと僕の合作ということで、
共同申請です。
はい、
はい、ということで肉人さん、 はい、スポーツ選手の時には人気があったのにタレントになった途端にメディア露出度がガクッと減る現象を、
うん、
当番組では明日ニートと呼ぶことにします。
はい、ありがとうございます。
いや、池谷も良かったんですけどね。
池谷も発想はいいなと思ったんですけれども、
使いにくいですね、はい、池谷はちょっとね、
ちょっとそうですね、うん、傷つく方がいるっていうのはちょっとどうかなというか、
約2名ほど、ね、2名ほど傷つくであろう方が、
ね、逆にこれがだって本当に根付いてしまうと、あの若干名どころか本当に一族末裔までみたいなことになっちまいますからね。
そうですね、なんやったらもう西風高校にまでちょっと余波がいっちゃいますからね。
そうですね、腐ってもメダリストやぞっていう話ですから。
そうですよね。いやいや、なかなかいいアスニートじゃないですか。
アスニート、はい、うん、頑張ってほしいです ね、 ですね、皆さんこうならないように。
そうですね、
逆に言葉ができることによってね、それを避けようと頑張るっていう原動力も生まれますから、うん、はい、
まあ多分スポーツ選手が、はい、生き残っていくためにはですね、タレントとして、
うん、
1個印象に残るコマーシャルを勝ち取ることですね。
あ、なるほど、印象に残るコマーシャルね。
クラーシアンです、はい、500、500言うて。
いや、本当にね、日本代表花形体操のエースがもう今やトイレの根詰まり言うてますからね。
言
う
てますからね、本当に。
恐ろしいです、本当に。
はい。はい、ではね、続いていきたいと思います。はいはい。
どんどん行きましょう。
さあ、誰からのお便りなんでしょうか。
はい。
はい、こちら。
頼む。他の人頼む。
大阪府にお住まいの、
おお、大阪、北海道じゃない、
北海道じゃない、そりゃそうですよ、
はい、
ノンアドベンチャーワールドさんからいただきました。
ありがとうございます。
はい、
はい、
つい 2,3 年前の出来事だと思っていたことが、
うん、
大概10年くらい前のことである現象。
あー、はい、
僕これ最近すごくよくわかりますわ。
はい、なるほど。まあまあね、僕より年上のミスターを前にして言うと、何を言うとんねんと、まだまだ早いわって言われるかもしれないですけれども、はい、僕もぼちぼち年を減るごとにその、度合いは高まってきてますね。
多分ね、これがもっと年を取っていくと、はい、この10年の部分が今度伸びていくんでしょうね。
10年が20年になり、
20
年が30年。なるほど、確かに親戚のおっさんに久しぶりに会ったらこないなまでこんなちっちゃかったのになって、まさにこういうことですもんね。
そういうことですね、本当にそういうことですよ、
なるほどなるほど。
いやいやいや、
これいいですか。
はい、どうぞどうぞ。
やっぱりね、こういうことって、うん、こういう話を聞くと、あー年取ったなみたいな、
うん、
どっちかというとマイナスのね、
はい、
あー老いとるな自分は、どんどんポンコツになっていっとんねんな、うんうんうん、みたいな感じに受け取られがちやと思うんですけれども、
はいはい、
僕逆にちょっと前向きに考えました、これを。
ほう。
まあ、10年20年前のことが、うん、ほんのつい最近起こったことのように感じてしまう、
うん、
それだけ記憶としては鮮明に思い出される、すぐ思い出せるってことですよね。
そうですね。
これね、ロードの短縮っていうのどうでしょうか。
ロードの短縮。
はい、ロード時間の短縮ですね。
はあ、はあ、はあ、はあ、はあ、はあ。はあ、なるほど。
はい。
その着眼点はなかったですね。
あ、そうですか。
はい。
どんどん置いてね、老化していくことによって、うん、つい最近のことのように思い出せてしまうと、これはもう逆に、スペックアップじゃないかなって僕思うんですよね。
逆にね。
逆にね。はい。
はあ。
やっぱり何でも一面的に考えたらあかんなって思うんですよ。
ああ。
老化って悪いことじゃないよって、それは正しくちゃんと生きれてるっていうことなんだよっていうことだと思いますね。
なるほど、佐藤さん。
はい。
もう私の発言がもうしにくくなった、はい、これ。
どういうこと？
いやいや、ちょっとそのぐらい今感銘を受けたってことです。
あ、そんなに衝撃を受けた、
そういう見方があったかと。
はい。
いや、佐藤さん、
はい、
これは私の意見はもう聞かないときましょう。
どういうことですか。
あのね、
なんでですか、ぜひ聞かせてくださいよ。
いやいや、もうここまで来ると恥ずかしいね、もう私のこの、
そんなに
私の考えが古かったね。
なお聞きたいやん。
いや、じゃあまあ言いましょうか。
いや、発表しましょう、せっかく考えたんですから。
わかりました。
はい、
これね、
はい、
まあ、佐藤さんが言う通りに、
はい、
これはもう老化なんですよ。
そうですよね、はい、
老いているわけですよ。
ええー、
ね、
はい。
ただまあその長い人生ね、
はい、
こう歩いていかなければいけないわけですよ。
そうですよ、
その老化の道を。
ええー、
ということで、うん、私が考えたのは、
はい、
渡り廊下っていうね。
どういうことですか。
廊下を、
はい、
という道を渡っていかないといけない、誰もが通る道だよっていうことなんですけども。
なるほど、はあ、なるほどなるほど、廊下と廊下がかかってるわけや。
そうなんです、
これは。
そうなんですけど。
ああ、なるほど。
いや、僕これできた時にはなかなかうまいことを考えたと思ったんですけどね。
いや、うまいですよ、相当うまいと僕は思います。
ただね、
はい、
は着眼点のあれがこう、はい、なんていうか発想がね、
はい、
あなた180度違ってたんだ。
そうですね、
僕
うまさないですけどね。
うまさはないかもしれないですけどね。でも見るべきはそっちのような気がしますね。
確かに、今までの世間の捉え方とは違う方向で捉えれてはいるかなという自負はありますね、
うん、そうですね、
はい、
はい。ということで、ノンアドベンチャーワールドさん、
はい、
ついに3年前の出来事だと思っていたことが、
うん、
大概10年くらい前のことである現象は渡り廊下ではなく、
はい、
ロードの短縮ということでございます。
ありがとうございます。
いや
ー、ありがとうございます。
いや、
年取ると、
うん、
睡眠も浅いと、
うん、
朝早め覚めるみたいなこと言いますけど、これは、はい、医学的にはやっぱり年取ると経験が増えてくるから、
うん、
1日のうちで脳みそをほとんど使ってないみたいなことらしいですね。
ほうほうほう。
だからね、非常に CPU の負荷も、うん、軽減されてるということなんですよ。
はあ、なるほどね。
そうなんです。いろんな考え方ができる。昔、子供の頃はなんかね、一直線にものを考えて、これシングルコアなわけですよね。
うんうんうん。
そやけど、年取れば取るほどこれがデュアルになり、二つになり、うん、そしてクワッド、四つになり、みたいなことになっていくと。
うん。
ほな、当然やっぱりね、労働時間も短縮されるよな、ということですね。
なるほど、なるほど。
はい。
いやー、恐れ入りました。
はい。
はい、ではね、最後、いきたいと思います。
はい。
さあ、最後は誰かな？
ん？
はい。三重県にお住まいのビスカットさんからいただきました。
ありがとうございます。3人目、
はい
はい。
物を取りに来たのに、
はい、
何を取りに来たか忘れてしまう現象ということで。
ああ、あるな。
ありますね。
あるな。
若干両方とも廊下あるあるみたいになってますね。さっきの。
そうですね。何を取りに来たかどころかも、何をしに来たかも忘れることありますからね。
そうですね。あれ不思議なもんで、戻ったら思い出したりするんですよね。
はいはい。
スタート地点に。
もう一度同じ経路をたどろうみたいなね。どこで落としたんや、ほんなそれはっていう。結局どこで落としたの、さっきっていう話ですけど。
そうですね。でもね、それはね、はい、なんか前脳科学者が言ってましたけど、それが一番正しい方法らしいですね。
あ、思い出す方法で。
物理的になり、思考的になりに、最初の時点に一回戻るっていう。
はい、なるほど。
うん。
はいはい。これちょっとじゃあ僕からまた、
はいはい。
ちょっとプレゼンさせていただきたいんですけれども、はいはい、今度は、
うん。
さっきの労働時間の短縮っていうのは、
うん。
老化っていうのは全然恥ずかしいとか、かっこ悪いことじゃないんだよ、みたいなことを言ってましたけど、
はい。
今度は真逆です。
うん。
はい、ものすごい悲劇的に捉えて名付けました。
はい、
終わりの始まりっていうね。
ああ、
はい。もうこれなんか絶望しません？たまに自分で
絶望します。
俺まだこの年でもうこんなになってるかみたいな。
うん、
そのね、若年性の、まあ、認知症とまでは言わないですけれども、はい、健忘症じゃないかと思う、ここまで来ると。
もうこんなに脳みそダメージ受けてるのか今の俺はみたいな感じでちょっと絶望してしまうと。
はいはい
はい。でまあ、逆にまたこれを終わりの始まりっていうね、
うん、
もうとんでもないネガティブな言葉ですけど、
はい、
あのこの言葉をイメージすることによってああいかんいかんと、
うんうんうん
うん、今一度若者を奮い立てという意味でね、
うん、
この名前をちょっと考えましたね。
なるほどなるほど、
はい、
わかりました。
はい、
私もね、
はい、
この旅はちょっとアプローチが近いですね。
はい、
先ほど佐藤さんが言われた通り確かに絶望するんですよ。
はい、
もう何何ってそのあの忘れたことよりも忘れている自分のこの能力に愕然とするわけですよね。
そうですね、
で絶望したらね、
はい、
あのもう目の前真っ暗になっちゃうんですよ。
そこまで、まあまあそうですね、絶望ってそういうことですから
ね。絶望ってそういうことですよね。
はい、
ということで、こういうのはどうでしょう。
ほう、
モノクロー。
ああ、なるほどな。
当然、はい、物を取りに行くのに苦労するっていうのと、まあ、モノクロがかかっているわけなんですけどもね。
ああ、ええわそれ。気持ちええわそれ。
これ気持ちいいでしょ。
めちゃめちゃスイートスポットハマりましたわ。ごっつ気持ちええとこ。モノクロか。
モノクロですね。
いいですね。なんか、東北地方の妖怪とかにもいそうですよね。モノクロ。人に何をしに来させたのかを忘れさせる妖怪みたいな。いたずら好きの妖怪みたいな。
あんたもう、おもちゃ片付けんとモノクロが出るよ、言うて。
ああ、そうですね。あの、民間伝承の中で、親が子供をしつけるために生まれた妖怪みたいな。いいですね、モノクロ。
はい。
ああ、もうこれは、もう即決です。もうそれでいきましょう。
ありがとうございます。
はい。
では、ビスカットさん。はい、物を取りに来たのに何を取りに来たか忘れてしまう現象を当番組では、
はい。
モノクロと名付けます。
はい。もうこれはもう即決。間違いない。
ありがとうございます。ありがとうございます。
はい。おめでとうございます。
いやー、今日は、あれですね。
はい。
4つとも良かったですね。
そうですね。結果的に決まった答えは非常に納得のいく。
うんうん。
はい。
いやー、久しぶりにやるとやっぱ脳もいっぱい動きますね。
いいですね。
は
い。もうどんどんやりたいんだよ、このコーナーも。
そうなんです。
ね、始めた時も言ってましたけど。はい。
お気に入りなんですね、このコーナーなかなかね。はい。皆様、どしどし、お寄せいただければと思います、
はい。ぜひぜひお願いします。
メール投稿フォームにございますので、そちらの方に、はい、あなたが気になっている現象をね、書いていただければ、それだけで私たちが、もうズバッと解決いたしますので。
よろしく。
はい、よろしくお願いいたします。
はい。
以上、現象の名称のコーナーでした。
どうもありがとうございました。
佐藤住建の三年住宅は、あなたの憩いの場所。耐用年数3年という贅沢にあなたの心も満たされます。お問い合わせはノンフリーダイヤル 0120-310-310 01310、 佐藤佐藤おい佐藤、深夜3時と朝10時の2分間だけ受け付けています。家っていいよね。
あれってどうなってんの？教えて。このコーナーはですね、パーソナリティが、普段思っているあれってどうなってんのっていうことをですね、皆様にぶつけていきます。そして二人でああじゃないかこうじゃないかと会話をしていきます、答えを知っている人は教えてください。知らない人はスルーしてください。そんなコーナーでございます、引き続き佐藤剛さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
ねえ、ぜひ教えてあげてください皆さん。
もうね、
はい、
ちょっと今日は本当に僕は教えていただきたい。
何を悩んでるんですかミスター。
もうこれはね、
はい、
かれこれ、
はい、
もう20年近く、
20年近く
時々思ってることなんですよ。
はい、
いつもじゃないんです。全然その場面にが来た時にいつも思ってるんですけども、
はい、徳川の埋蔵金は多分ないですよミスター。
あ、ないですか。
はい。
あ、じゃあそっちじゃない方にします。
あ、そっちじゃない方。あ、これもあったんです
か、ね、ありました、当選ありました。
これもあったんですね。
あ、そっちじゃない方、危ない危ない。先言っといてくれてよかったわ、ほんま。
あ、すいません。なんかちょっと先になんかつまんでもうたみたいで。
いやいやいやいや、いやいや、はい、恥かかずに済みました。
はい。
ですね。
何でしょう。
サウナの、
はい。
銭湯とかにサウナありますよね。
ありますね。はい。
サウナから出た後の、
うん。
水風呂って、
はい。
なんでみんなそんなザバって入れんのっていうね。
わかるわ。わかるわ。はい。
もうね、僕ほんと20年ぐらいね。
はい。
と言いますのは、私、大阪にいた時代に、
はい。
お風呂がない家に住んだんです。
ああ、なるほど。風呂なし。
ユニットバスというか、シャワーだけのお風呂になるのが嫌だったので、
はい。
それやったらもう風呂、それで家賃を高くするぐらいなら、家賃安くして風呂屋に行こうと思ってですね。
ああ、そうですか。はい、はい、はい。
で、だから大阪で7年間私は銭湯に通い続けたんですけども、
はい。
まあ、銭湯行くとサウナとかあるじゃないですか。
ありますね、はい。
で、サウナから出てきたらおっさんたちがもう一目散に水風呂の中に頭ごとズカーン突っ込むじゃないですか。
入りますね。だから今の話に共感できた僕とミスターっていうのはやっぱり同類の人間で、
はいはい、
水風呂には絶対すんなり入れないタイプの人間じゃない
ですか。入れないですね。
ねえ、本当にただただやっぱり入れる方たちに対して驚嘆の念を抱くというか、
はいはいはい、
あの人たち本当予備動作なしで、
そうなんです。
気をつけのまんま足からも飛び込みますよね。あれは。あれ本当僕らからしたら本当受水自殺に近いような。
いやいや本当に本当に
あの肝の座り方すごいですよね。
正気かと思いますもん本当。
あれ見てるだけでちょっと涼しなるというか。
はいはいはいはい、
はい、確かに確かに。
で、あれをザブンとした後に、
はい、
その先に何が待ってるんだと、
はい、
いうところなんですよ、うん、今日はもうちょっとしょうもなくてすいませんね本当。
いやいやいや、確かに僕もあれはどうなってんやろ。もう本当人体の不思議ですよあれは。
で、私ね、さすがに今はお風呂のある家に住んでおりますけども、やっぱ相も変わらず銭湯は好きなんですね。
はい。
で、あ、今日はちょっと疲れたなっていう時にはね、よく銭湯に未だに行くんですけども、は
い。いいじゃないですか。やっぱりね、足の伸ばせるお風呂。
はい。
あ、やっぱりこれ以上ないですよ。
そうですよね。
で
ね、私ね、夏場の家のお風呂がちょっと嫌いなんですよ。
なんでまた？
暑いばっかりで、こう、なんていうんですか。
ほうほう。
心が、こう、苦しくなるんですよね。
ほう。で、やっぱなんか室内やからみたいなのあるんですかね。
まあ、室内っていうのもある、湯気も黙々としてるし、
はい、
一番の理由は出た後も暑いっていうのがね、大前提として。
ああ、まあ確かに。あります、あります。はい。
でここ最近また夏のさなかよく銭湯に行ってるんですけども、9月だけで、もう5回ぐらい銭湯行ってるんですが、
ほう、家風呂があるのに月に5回は銭湯に行く。
はい、行ってるんですね最近ちょっと、はい、で、銭湯に行くと、まあ、サウナもあるのでサウナに入ります、
うん、
で水風呂の前で躊躇するんですよ。
はい、入りたい気持ちはあるんですよね。
入りたい気持ちはあるんです。
もう体の芯まで集まってるから、
はい、
涼しくなりたいという気持ちはあるけれども、スッとは入れない、
はい、でここ20年の努力で、
はい、
ようやく膝までスッと入れるようになったんですよ。
いやもう全身入るまで何年かかんねやろあと。はい、
で、あれって階段みたいになってるじゃないですか、はい、
そうですね。1段、2段、3段ぐらいまでになってるかな、はい、
で、
はい、
膝ぐらいまでがだいたい2段目ぐらいなんですよね。
はい。
で、その二段目より先にまだ行けないんですけど、私。で、私がその二段目でこう立ち往生していると、
はい。
サウナからパカッと出てきたおっさんがですね、私の横をザバザバザバッと入っていくわけですよ。で、水風呂ってそんなに広くないですから、私が入り口を塞いでいるような状態になりますので。
おー、なるほど。はい。
私はこう、おずおずと、おめおめとそこから出ていくというね。なことにもなります。その水しぶきがまた冷たいんだ。
そうなんですよ。あいつらほんまに静かに入らないでしょ。
そう、あれ多分静かに入ったらダメなんですよ。サウナオタクの人たちにとっては。
あ、なんかその醍醐味を取られるみたいな感じなんですかね。
多分ザバーンって入るのが多分いいんだと思うんですよね。
うん。
で、 私そのどうやったらあそこザブンと入れるのかと、
はい、
でそう極限まで本当にサウナでこうチンチンになるとですね、
はい、
もうおかしなって入れるんちゃうかと。
ああ、なるほど、
うん、
はい、もうゆっくり入ってる場合やないと、
ええ、
もうとりあえず全身を一気にこう冷却したいっていうぐらいまでなったら、ええ、
うん、
もうコロンと入れるんちゃうかと、
何の躊躇もなくいけるんじゃないかと思ってね、私昨日ですよ、はい、昨日、
はい、
サウナにね20分入ってやったんですよ、
20分は相当ですよ、
もうね
一般の方で20分は相当、
ちょっと朦朧としてきまして、
はい、危ないです、
でもうもう限界やと、俺の人生でこれ以上サウナで熱くなることはもうないだろうと、
今後
いうとこまで行って水風呂の前まで行ったんですよ、
行った水風呂の前、
ダメでした。
ひよった、
全然ダメでした。
いや、やっぱ恐怖心やと思いますよ。
恐怖心、もうかろうじて腰まで行けたんですよ。
はい。
でもそっから膝から腰までの、
はい、
その数センチは僕にとってはもう頭まで浸かるぐらいのナムさん加減だったんですよ。もう。ナムさんっつって腰まで行って、
はい。
ああ限界やーっつって。
あの風呂場もほんまにね、数パーセントとかいろいろ増えてきてますけど、
はい、
あれ腹立つのが、だから水風呂の温度って、
はい、
いわゆるその水道の水の温度より若干低ないですか？
低いです、低いです。
明らかに冷たいでしょ？
冷たいですね。
ねえ、あれなんでその季節ごとのその水道の水の温度の湯船を用意しないの？
そうですね、
あっこ、あのぬるま湯よりちょっと冷たいぐらいのね、
はい、
プールぐらいの温度ですよ、言うたら。
そうですよ、そうですよ、
ね、プールの温度でいいわけですよ。
そうのはずなんですけどね。
ね、ほんでもうちょっとキュッとね、体を涼しめたいと、
うん、
あの涼しくなりたい、あの冷たいのに入りたいっていう人は現行の水風呂に入ったらいいわけじゃない
ですか。そうです、そうです、そうですよ。
うん、あ、ちょっと両極端すぎるんですよね。
あれだからね、あの水風呂を、
はい、
あの間仕切って奥側により冷たいの作っといて、
はい、
手前から入ってってさらに冷たいの行きたい人はその間仕切りを越えて向こうに行けるようなシステムをね、
ああいいじゃないですか、そういうの
作ってほしいんですけどね。これ見よがしにね、はい、17.2 度って書いてありましたよ昨日。
いやー冷たいな 17.2 度は。
いや
僕なんか、中高と水泳部でしたよ。
はいはいはい、
ね、水泳部ってやっぱり一般の人よりプールに入る時期が早いんですよ、
うん、はいはいはい、
まあ、もちろん冬場なんかはあの温水プールとか入りますけど、
はい、
まあ、学校に施設のプールがあるんで、
うん、
もう入れる時期になったら入れ、学校のプールっていう話になるんですけど、
はい、
入れる時期っていうのが水泳部では5月なんですね。
ほう、
もう明らかに冷たいわけですよ。
はあ、むちゃ言いますね。
もう1時間も泳いだら唇も紫になるし、
うん、
まあ、入った時点で全身こう泡立つというか鳥肌立つし、うん、乳首はもうピンピンに立つわけです、
はいはい、
そんな状況でも泳いでた僕ですら、
はい、
泳いでたんですよ僕は。そんな5月でも、うん、毎年冷たいなー言いながら泳いでたんですけど、はい、未だに水風呂には入れないですからね。
一回も入ったことないですか？
一回、いや入ったことはあるんですけど、あの本当にあの1分で1センチ沈んでいくスピードでゆっくり入っていきます。
ああそうっすか。
あーって言いながら入っていきますから。
うんうんうん、
だからさっき言うた話で、その後からね、
はい、
サウナから出てきたおっさんが、
はいはい、
ザブーンって入って、はい、波を立てるとほんまにこいつ殺したろかと思うんですよ。何考えてんねんこいつ言うて、
ね、
え、
で僕ねそれ年のせいかとも思ったんですけど、
はいはい、
まあ、20年間のデータを蓄積しますと、
はい、
まあ、明らかに僕より若いやつもザブン行くんですよね。で
若いやつも、はい、
で行ける人はもう、はい、もう必ず 120% ザブンって行くんですよ。あれ
行きますね、
行ける人は。
はい、
行けない人はやっぱ行けないんですよね。
行ける人と行けない人の違いって何なんでしょうね。
本当に行ける人と行けない人の違い、
う
ん、女の子にもいますよ、行ける人と行けない人のがね。
行ける人と行けない人の違いでしょ、
うん、
あの女性のそれは、
ええ、
あの体の開発があのまだ未熟であったり、精神的なものに結構あの よるって聞きますよ。
あ、じゃあこっちの行けるも行けないも精神的なものかもしれないですね。
精神なんかね、やっぱりどっかでビビってるんですかね。
確実にビビってるんですよ。
はい。いや、でも、はっきり言うて、うん、あんなに体が湯だった状態で、うん、あんな冷たいところにね、
ええ、
もう言うたらサウナの温度と水風呂の温度言うたら、はい、70度ぐらいの差があるわけですよ。
うん。ありますね。
少なくとも。
あります、あります。ええ、
そんな環境の急激な変化に、
うん、
行ったらええって、行けるって考える方がやっぱおかしいでしょ。
おかしいですよ。
波の神経持ってる人間なら、あかん、これは確実に生命に異常を来すと考えるのが、やっぱり正道やと思うんですよね、僕。
もう本当僕、バンジージャンプ飛ぶのと大して変わらないですもん、多分、きっと。
ああ、ほんまやわ、バンジージャンプやわ。まさに。はい。
僕、だって本当にね、
はい。
もう、まだ本当、一回もザブンしたことがないんですよ、僕は。
はい。
20年もかけてね。
はい。
もうね、本当にザブンの仕方を教えていただきたいのと、
はい、
本当ザブンをしたらどうなるのか、そこが知りたいんですよ。
ザブンで得られる快感、
まあ、多分ね、そのおっさんに聞けばいいんでしょうけどもね。
いいんやと思いますけどね、はい。
ただすっぱだかの、お互いすっぱだかの人にですよ、
はい、
すいません、あのこの水にザブンって入ったらこうどうなっちゃうんですかって、ちょっと気持ち悪いでしょいやー、本当ね、ぜひともあのサウナの水の不思議教えていただきたいというお話でございました。
は
い、
そうですね。まあでも野蛮な行為に変わりはないなと思いますけどね。
あ、そうですか。
バンジージャンプと同じというふうに特進言ってしまったので、僕の中では、はい、野蛮な行為やなとは思いますね。
うん、野蛮ですよね。
デリカシーがない人ができるんやろうなとも思います。
あのね、
はい、だっておかしいでしょ、目の前でゆっくりね、確実にゆっくりこいつ入っとんな冷たいの苦手なんやなっていうやつがいてんのにザブーンって入って波を立たせるっていうのは、もうデリカシーのない人間がやることですよ。
あの波の揺れてへその辺までちょっと水位が上がった時のあの冷たさよ。
そんなことができるのはやっぱり波の人間の神経ではないなと思いますね。
そうですね、野蛮な人間のやることですね、はい、あれは。わかりました。
はい、あとそうですね、あの水風呂にしっかり入った後も、うん、金玉の袋ダルンダルンのジジイっていうのはもうある種の超越者なんやろうなと思いますね。
もう多分そこまで行くと、
ええ、
多分暑い寒いも大して感じてないんだと思いますよ。
どっちも体自体が、
ええ、
なるほどね。あれは本当神の領域やなと思いますね。ええ、はい。
でもお風呂に上がりに、はい、手首足首を冷やすのは、
はい、
とってもいいらしいんですよ。
あ、そうですか。
それはね、なんか副交感神経がなんかで、はい、なんかでいいらしいんですよ。
手首足首。
ええ
ー。ああ、なるほど。ということは水風呂の、一番上のね、手すりみたいなところに腰掛けて、うん、足首と手の先だけでも水風呂につけると、
そうなんです。
いいかもしれないですね。
だからそれだけで事足りるはずなんですよ、やっぱり。
はいはい。何も頭まで浸かる必要はないと。ない。
しかも一気にね。
ザブーンと。
プール開きの小学生じゃないんだから。そんなドーンと入る必要は全くないんだと、
はい、
いうことでございます。
そうですね、
はいはい、どなたか知っておられる方、
はい、
本当に教えてください。
はい、あの時のあれみたいな感じみたいな例えで送ってくれるとすごいありがたいですね。
それが一番いいですね。それが一番分かりやすい。だって入らない限り分からないですから、こっちはね。
そうですね、はい、
ああそれいい回答ですね。よろしくお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。
お願いします。
以上、あれってどうなってんののコーナーでした。
どうもありがとうございました。
はい、エンディングでございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、いやー、ミスター、
はい、
僕こないだね、
うん、
久しぶりに心の底からゾクッとする経験をしまして、
ほうほう、
芯まで冷えた、肝が冷えた話というか、
はい、
まあ、民放のね、
うん、
ラジオ番組、ナインティナインのオールナイトニッポンを僕聞いてるんですよ。
はいはいはい、はい。
はい、ナイナイさんの。
うん、
で、この間、ラジオのスペシャルウィークがありまして、
はい、
皆さんご存知ですかね、ベストセラーにもなった、女医が教える本当に気持ちのいいセックスっていうね、
うん、
性の啓発本がありまして、
はい、
まあ、えらい売れてるらしいんですよ。
うん、
特に今なんかね、広告代理店の、たわごとやと思うんですけれども、
はい、
今男性に読んでほしい本ナンバーワンみたいなね、女性が言ってるらしいんですけれども、
うん、
これを書いた女医の先生がゲストに来まして、
はい、
まあ、 リスナーからの性のお悩み相談を受けます、
うん、
ズバリみたいなコーナーをやってたんですね、はい、でその中に、まあ、リスナーからの投稿でですね、
はい、
あの彼女とエッチをしてるときに、
うん、
何を喋ればいいのか分かりませんみたいなお便りが来たんですよ、
はい、
ほんでまあまあ、女医の先生は、
うん、
いやまあ別に何を喋れっていうことでもないと思いますよという返事をされてたんですね、
うん、
でまあ確かに僕も若干まあまあそのエッチ以前の問題でね、
うん、
そういう行為に及ぶ以前にも女性と何を話したらいいのかわからんなという疑問は長年抱えてるわけです
はいはいはい、
はい、で特にやっぱりその行為に及んだ時ってムードも作らなあかんなと、
うん、
思って、まあ、いろいろ、ね、あの手この手で声をかけたりするんですけれども、はい、あの女医の先生曰く、
うん、
例えばねその MC の岡村さんがパーソナリティの岡村さんが、
はい、
いやほらこんなに濡れてるよとか言うじゃないですかって言うたら、うん、その女医の先生がですね返す刀で、いや女性はそれを聞いて笑ってますよと内心言うんですよ。
お
えなんでやと、いやそこは普通いやーとか言ってその照れるというか恥ずかしがって顔をあからめて余計興奮するんちゃうんかって思うんですけれども、
うん、
その言葉は女性の中で内心、うん、その言葉は前寝た男もその前に寝た男も言うてたなっていうふうに思い出してますって言われて僕本当にね稲川淳二の怖い話より怖かったです。
いや怖いな怖いなっつってこれ、
いや本当にもう目の前暗転しましたね。
あら
キャー言うて SE になりましたもん。
うわーその話もっとクソ暑い時期に聞きたかったわ。
いやねこれあのこの番組聞いてらっしゃる男性リスナー諸君、
うん、
もしいればですよ男性リスナーが、
ええ、
リスナーがいればちょっと一回このね立ち止まって、
うん、
思い返してみてはいかがだろうか。そんなことないだろうか。もなんやったら今現在もあなたのパートナー内心笑ってますよと、笑いこらえるのに必死かもしれないですよっていう話ですね。
本当ですね。
気ぃつけなあかんなと、人の振り見て我が振り直せたなと、はい、あの嘆いてました。女医の先生はもうその辺がねもういかにもそのあの無意識化で男性が AV という一つの文化に染められてる踊らされてるなということの表れですっていう風に言ってましたね。
はい、じゃあこうしたらいいんですよ。
何ですか。
女性も、
はい、
女性用の AV を見たらいいんですよ。
女性用の AV、
うん、
女性用の AV をじゃあそれ誰が作るんですかっていう話ですよ。
女性が作ったらいいんですよ。
女性が作るでしょ、
うん、
となればですよ、またさらにこの女性と男性の間でのこの性に対する認識の乖離っていうのは進んでしまうと思います。
そうですね、ダメですね。
いや、どんどんどんどん溝が深まると思いますね。女性が作る女性向けの AV なんて、
うん、
本当にね、本当に興奮しないと思いますよ。か、どんでもなく男性が引くぐらいエグいかな、どっちかと思います、
ね。いや、でも確かにレディコミってちょっと引くぐらいエグいですよね。
はい、らしいですね、レディースコミック、
うん、
はいはい、
こんな感じになっちゃいました ね本当に、
まあ話し始めたはいいもののお互いあまり読んだことがないんだろうなということの露呈で終わってしまいましたけれども、
そうですね、
レディコミってどうなってんのということでね、あの女性リスナーの方いらっしゃったらレディコミ愛読者の方、レディコミってこんなにエグいんですよみたいな、ね、うん、リークも
ぜひ
送っていただきたいなと思います。
はい、
はい
はい、ということでね、
楽
しい楽しい NHK も86回放送もそろそろお別れの時間がやってまいりました。
あっという間ですね。本当に
本当に楽しい時間はね一瞬でございます、はい、次回は10月、
うん、
10月です。オクトーバーですね。
いやもう10月か。
いや
もうあと3ヶ月ですか。
もうあと3ヶ月、
ね、あれ俺何したっけ今年ほんまにこれあかんなほんまに。
今年は佐藤さんはいろいろに奔走してました。
今年は忙しかったぜ、振り返るのまだ早いけど、
うん、
ま
あ、それは年末に撮っておきましょうね。
本当に今年を振り返ったら今年年末の特番、年末の特番というか12月の15日ですか、
はい、
今年最終の配信、今年佐藤のこの1年みたいなの振り返ってもちょっと十分1時間持つかもしれないですね。
いや1時間じゃ足りないでしょうね。
あ、足りないですかね、はい、
2夜連続みたいな、
2夜連続でいや本当にねえ、お笑いの活動は何にもしてないんですけれども、お笑いの活動やってた時より何やったらいろいろあったみたいな
そうですね、
本当に何このアンバランス。
いやいやいや、まあでも残りね3ヶ月ちょい、
はい、
ここからまた巻き返せるように頑張っていきましょうよ。
なんとかしないかんぜよ、ほんまに
本当に、
はい、
はい、ということでまた次回お会いいたしましょう。
はい、
それでは皆さんさようなら。
さようなら、お元気で。
この番組は道後森なにがしの心に直接配信しています。